はい、皆さんこんにちは、ソアとしみつでございます。今まあ本当にコロナの問題でいろんなイベントとかですね、中止になったり出歩くことがまあなくなってきたっていうこともあって、まあ、あの静かに暮らしておられる方多いんじゃないかと思うんですけども、まあ、こういう時っていうのはまあ、あんまり悠長なことを言ってられないんですけど、まあ、ただプラスに考えるとするとすごくこう、まあ、本当に何て言うんですかね、人生で大事なものっていうのは何かっていうのをこう考えるいい機会じゃないかなと思いますし、これまでまあできてなかったことっていうのがですね、まあ、いろいろできる時期でもあるかなと思います。読んでなかった本とかですね、僕もすごい溜まってるんですけど、それをいろいろ読んでるんですが、とかですね、まあ、書けてなかった原稿とかそんなもありますし、取りだめてた録画してた、テレビ番組とかですね、まあ、いろいろやられてると思うんですけども、まあ、何かこうこういう大きなことがあるとすごく、まあ、本当に大事なことは何かっていうのを考えることによって、いろんな人がですね、なんか人生のこう節目になるような時期になるんじゃないかなっていう気はします。というのも、まあ、それでっていうわけじゃないんですけど、結局僕も、まあ、2011年の東日本大震災の時に結局いろいろ考えたのが、まあ、ベースになって、今となってはですけどね、後付けかもしれないんですけど、こう、まあ、自分でいっぺん会社やってみようかなとかですね、こう今まで人事の実務をずっともうなんかもう死ぬ気でやってきたっていうのをですね、まあ、なんか生かして、まあ、一社だけじゃなくていろんなところの方にですね、なんかサポートできるというか、お助けになるようなことができればなというふうに思って、まあ、独立したっていうのもですね、なんか一つ節目、だったような気もします。震災の時にいろいろ活動ができなくなってですね、でいろいろ考えた上でっていうような、気はしますと。で、まあ、今回もこのようにですね、悪いこといっぱいあると思うんですけど、経済のことを、そもそもまず病気になられたりした方とか本当に辛いことだと思うんですけども、私もなるかもしれませんし、で、そういうことが一番ですけど、ただもう前向いて歩いていくしかないんでですね、ぜひ災い転じて福となすというふうに最終的にはなればいいなと思っております。で、今回は、別にこれ読んでいただいてない方にとっては今回はあんまり意味ない回というか、話かもしれないんですけど、しばらくノートで、ウェブのブログアプリのノートですね、これで7回ぐらい自分の、恥さらしの、キャリアについていろいろ書かせていただいてたんですけども、なんか書き始めたら長くなって7回とかもやる予定ではなかったんですけど、あと反応も結構、意外にこう良かったんでですね、じゃあこんなんでも読んでいただける方がいるんだったら、書こうかなと思ってですね、というか後に引けなくなっちゃったっていうのもあるんですが、7回、大体高校大学時代からですね、独立してしばらく最近までっていうのをですね、なんていうんですかね、こう成し遂げてるわけでもない僕みたいな人間が、そういったなんていうか大げさに言えば自伝みたいなものっていうのを書くっていうのは本当におこがましいとも思ったんですけど、いろいろ考えることがあって書いてみました。で、それについて、その背景とか、思ってたこととか、そうですね、言い訳ってわけじゃないんですけど、このプラスでちょっと言っときたいことっていうのが、あるんで、ちょっとだけ今回喋らせてもらうことにしました。で、まずこれ書いたんですけども、書いてはあるんですけど、基本的にですね、人間そんな僕はかっこいい人生生きてる人ってそんなには多くないんじゃないかなと思っています。 もともと使えていた、今立命館のエビューの出口さんがですね、僕は別に弟子ってわけでもなくて、ただの一部下だったわけなんですけど、でただずっとおっしゃっている方のことで、彼みたいなすごい人でも言ってるのが人間ちょぼちょぼ説とかって言って、出口さんは言ってるんですけど、みんな50歩100歩だと、大した差はないと、あいつはすごいとかあいつはバカだとかですね、いろんな言い方をする人いますけれども、確かに相対的に微差を比べれば、そうかなっていうこともあるんですけども、基本的にはですね、あまり差はないというか、そんな完璧な人もいませんし、そんな全部ダメっていう人もいませんしですね、っていうのもありますと。でところが世にあふれてる成功談とかですね、そのいろんなキャリアの話とか、こうすれば素晴らしいっていうのって、すごくこう理想の話ばっかりあふれてるなっていうふうに思ってまして、でも実際私も面接すごい数やったんですけども、もうなんていうんですかね、面接という場は、特にそうですけども、基本的にいいことしか言わないですよね。でそういうことしか聞きたくないとは言いませんけど、基本的にあなたのいいとこなんだっていうところを聞く場でもあるんで仕方ないんですけども、そういう場で語られる自分史みたいなものとかっていうのも基本的には綺麗なことばっかりですし、そうですね、公園とか、電気とかですね、いろんなところで語られるキャリア、全部こう本当かよっていうようなことばっかりだなと思ってました。でって言いながらですね、自分がいろんなコンサルティングとか社長やってたりとか、講演やったりとか本書いたりとか、とにかくこれ売るためみたいなものもあるというか、その編集家とかいろんなものもあるんですけど、どんだけダメ人間だったかみたいな話っていうのを、そのちょっとした200文字とか300文字ぐらいの自己紹介の時に書くわけもなくてですね、それはなんとなくすごそうな感じっていうのを醸し出すために、いいところを抜粋してですね、やるわけですね。もちろんそれは本読んでくださる方とか、講演とか記事読んでくださる方とかですね、にとっても、これはとんでもないどうしようもないやつが書いたやつなんで、でも見たかったら見てくださいなんかじゃ見るわけもないんで、なんて言うんでしょうかね、仕方ないですよね。一応結構すごいことをやってきたやつだっていうふうにもう言わざるを得ないで、もちろんそれは、嘘とは言わないですっていうか、リクルートが最初入った時にですね、嘘は絶対言うなっていうふうに先輩から言われて、で、ただ全部言わなくていいぞみたいなこと言われた覚えがあるんですけど、それもどうかとは思いますが、でもまさに結局そういうことやっちゃってんだと。別に書いてあることっていうのは、嘘ではないです。ちゃんと、やってきたことではあるんですけども、ただ書かれてない膨大なダメなことというか、いうのがあってですね、で、それを書かずして自分の果たしてキャリアをですね、皆さんにお伝えしているというか、どんなやつだっていうのを自己紹介に本当はなってるのかっていうのは、極めてですね、ずっと自分の中に、これ10年近く、会社とかやってきているわけなんですけど、心の中にずっとあったわけですね。でそれをですね、どっかのタイミングで一度クリアしたいって言ったら変ですけど、言っときたいなというか、これからも新しく会う方というか、僕のこと知ってる人なんて、ほとんどもう世の中にはもちろんいないわけなんで、これから先も初対面の人ばっかりとどんどん会っていくわけなんで、最初はやっぱりどうしても下駄履いたですね、よそ行きのキャリアの紹介というか自己紹介しなきゃいけないとは思うんですけど、ただもし興味を持っていただいて、僕がいろいろ言ってる話とかですね、主張とかそういったものに対して、やっぱり結局人間って生きてきたキャリアみたいなものがあって、初めて、その人の吐いてる言葉の芯が分かるっていうことっていうのは僕はあると思うんでですね、表面字面の書いてあることだけ指してあれこれ言うっていうのは、実はそんなに完璧じゃないというか、足りないんじゃないかと思っているんですね。ということを考えると、僕のいろいろダメだった部分とか、そういう ものも含めてた上でこんなこと言ってるっていうのが分かってもらえると、本当にまあ自分がまあ言葉足らずでですね、舌足らずで伝えきれてないことっていうのもこう なんとか分かってくれるんじゃないかなっていうのもあってですね、それもこういろいろ書いてみようかなっていうふうに思った理由でございますという感じです。まあ、あとは何ですかね、こうそのなんとなくこれ SNS とか、まあ、Twitter とか Facebook もそうかもしれませんけども、まあ、Twitter はそのまま Facebook は単に洗練されてるだけっていう感じもしますけども、結局ですね、なんか多くの、発言というか記事というかつぶやきというか、これ僕もそうかもしれないんですけどね、結局まあ、別に自害を込めてとかって言って、逃げるつもりはないですけど、まあ、自分も含めてのことなんですけども、まあ、なんとなくマウントの取り合いっていうか、しょうもないなって思ってる気持ちも実はありまして、なんででしょうね、何か僕はいつもそういう人見るとまず悲しくなるし、辛くなるというか、この人になんでこんなこう脅迫的に人を攻撃したりとかですね、なんか自分の方が偉いって見せつけたりとか、なんでしょうね、こう相手を貶めたりとか、そういうこう心っていうのがなんか出てくるんだろうっていうふうに思って、もうすごく悲しくなるんですけど、まずですね、多分なんかその裏には心の闇というか、まあ、満たされてなかった自分のプライドだったりとか、どっかで自分が傷つけられた経験だったりとか、なんかあるんだろうなと思うと、そこに思いを馳せてしまうと、なんていうんですかね、こうすごくうっとくるっていうか、あるんですよね。で、まあ不毛だなっていうふうにも思いますし、まあ、もっと言うとツイッターとか、まあ、SNS とかって僕議論するのは嫌だって何回か定期ポストしてるんですけど、意味ないと思うんですよね、本当に言葉足らずというか、まあ、それは僕の文章量がないからかもしれないですけど、140文字とかなんかそういう短いところだけで、しかもなんかちょっとした端々取り上げてですね、この言葉を使ってるとかだここだとかね、意味ないなと思ってて、僕は議論するんだったらまあリアルにやるか、自分でもう本当に論を立ててちゃんと書いてやって、でそれを誰か誰どれぐらいみんな、まあ、言ってみれば支持してもらえるかっていう競争すればいいと思っててですね、なんかその議論のなんか対論みたいなのでもですね、あんまり生産的なもんって僕見たことないんで、まああったら教えてほしいんですけど、特に議論って言ってもそのお互いを非難し合うような議論でですね、両論兵器でバッタ新聞とかでもたまにあったりしますけども、まあ、すれ違ってんなってだけでですね、でまあそれを参考にして何か考えるって第三の人にはとっていいこともあるかもしれませんけど、まあなんというかですね、もっといい議論の方法っていうのはあるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。はい、ちょっと余談になりましたけども、でまあそう戻りますと、そういう SNS とかでやってる、まあ、無駄とは言わないですけど、マウントの取り合いみたいなものっていうのに、まあ、そんなことにパワー割くんだったら、もっと建設的なこう言論というか、そういったもんっていうのはあるんじゃないかなというふうに思ってですね、なんとなく、まあ、僕がこんなんやっただけでムーブメントなんか起こるわけないんですけど、こうまあ、少なくともキャリアっていうものを一つのテーマとして、まあ、仕事をさせていただいている身としてはですね、まあ、率先して、別にマウントなんか取る必要なんかないんだとか、むしろ人間みんなね、出口さん言うようにちょぼちょぼなんで、いろいろそれぞれ許容しながら生きていきましょうよとか、言葉の言い間違いとか、いろんな、定義の違いとか思い違いとかですね、まあ、いろんなこう誤解をしようと思えばできるツッコミポイントなんて、まあいろんな言葉にいっぱいあるわけですよね。言葉なんてもうすごい不完全なもんですから、数学の数式とかと比べたらね、もう全然もうツッコミどころなんてどんな人の言葉になってあると思うんですよね。まあそれをなんかごちゃごちゃ言ってるんだったら、僕はなんかもっと建設的なやり方っていうのはあるんじゃないかなと というふうに思っていてですね、まあまあもちろんそのね、変なデマとかが世の中に流れてる、例えば今回のコロナなんかもまさにそうですけど、そういう時にそのデマをね徹底的に叩くみたいな、そういう時には攻撃的な言説っていうのはすごく必要だと思うんですけど、まあそうじゃないもうテーマ、別に、喫緊の課題みたいな感じじゃないようなものとかに関しては、むしろなんかそういうしょうもない小競り合い、ジャブみたいなものがバーッとやって、まあ、混乱してしまうよりも、こう、なんていうんですかね、しっかりとした、論を立てて、まあ、これ読んどきゃいいっていうような、しっかり書かれたものでやった方がいいんじゃないかなっていう思いもあるんですよね。ちょっとぐちゃぐちゃになってきて申し訳ないですけど、僕のこのこと、この話自体がぐちゃぐちゃですよね。はい、ツッコミどころ満載だと思うんですけど、ただまあ、何度も脱線したからちょっとすみません戻りますけど、そういう、まあ、弱みを見せるとか、まあ、自分なんてそんな大したもんじゃないですよっていうことをお互いにこう虚勢を張り合うんじゃなくて、こうやって伝えていくっていうことの方がですね、なんかそもそも実態に合ってるし、で信頼関係も生まれるんじゃないかなと思うし、でその上での議論とか、その人の言葉とか主張の理解とかっていうのをやった方が、ものすごくこう誤解し合って、上げ足取り合ってやっていく議論なんかよりもすごく建設的じゃないかなというふうに思ったんですね。まあ、ということもあってですね、やったわけですか、そのノートのやつをですね書いたわけなんですね。これ読んでない人何も意味わかんないと思うんですけども、もしよかったらノートの恥ずかしいキャリアの私っていうのを7回も書いちゃったんですけど、よかったら見ていただけると言ってる意味がわかるかなと思います。まあ全部読む必要なんかないんですけどね、僕もなんかすごいアンビバレンスっていうか、読んでも欲しくもあり読まれたくもなしっていうことなんで、まあ何ていうんですかね、すごい迷いながら言ってるんですけど、どっちやねんって感じですよね。はい、まあということでですね、あんな、ことをやったということでございました。まあ、言い訳という回でもあるんですけど、ただまあ、最後に言うならば、ぜひ皆さんもの皆さんのですね、こう弱いところっていうか、まあダメだと隠しているところとか、まあそれはもう何でもかんでも晒すのはいいと思いませんけどね、誰にも触れられたくない傷みたいなのもあると思うので、そんなのは別に隠しとけばいいと思うんですけど、そうでもない、これだったら貸しちゃってもいいかなって思うようなことって、特になんか普段こうなんかね、こう綺麗に語られちゃってるような人とかが、まあ、率先して言ってくれたりとかすると、だからいろんな人安心すると思うし、こう世の中よりこう信頼関係がの輪がね広がる短所になるんじゃないかなと思いますので、ぜひなんかそんな話、他の人からも聞けるといいなというか、皆さんもぜひなんかそういう発信をねしていただけるといいかなと、思います。はい、というわけで今回はまあ、恥ずかしいキャリアをなんで公開したのかみたいな、話でございました。お聞きいただきましてありがとうございます。以上です。